お知らせです。難聴時に対する補聴器購入費などの一部を助成します。身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴時、18歳未満の健全な言語や精神の発達を支援するため、補聴器の購入費または修理費を一部助成します。助成の対象となるのは、新しく補聴器を購入する費用、またはこの制度によって購入した補聴器の耐用年数が経過し、新たに購入する費用や修理する費用です。対象は次の4つの要件をすべて満たす方です。1、岩出市内に住所を有する18歳未満の方。2、両耳の聴力レベルが30デシベル以上、70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。3、指定自立支援医療機関の医師が補聴器の装用が必要であると判断した方。4、対象児童の世帯内に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいないこと。以上の要件です。県内の指定自立支援医療機関は次の通りです。日本赤十字社和歌山医療センター、和歌山県立医科大学附属病院、紀南病院、堺耳鼻咽喉科クリニック。以上です。助成の内容です。市が対象と認めた補聴器を市が定める基準価格の範囲内で購入費の3分の2を助成します。市町村民税非課税世帯については全額が助成額となります。補聴器の購入・修理前にご相談ください。購入・修理後の申請は受付できません。補聴器を希望される方の状況などをお伺いしながら、申請に必要な書類などのご説明をします。お問い合わせは地域福祉課・障害福祉係までどうぞ。家具・転倒防止金具などを取り付けます。対象は岩出市内に住所を有する方で、次のいずれかの世帯に属し、当該世帯員により金具などの取り付けが困難である方です。1、65歳以上の方のみの世帯。2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方がいる世帯。3、介護保険の要介護認定で要介護1以上とされている方がいる世帯。4、その他市長が特に必要と認める世帯。なお、同世帯に1から4以外の方がいる世帯は対象外です。対象家具は1世帯につき3台以内で、取り付け費用は無料です。ただし、金具などは自己負担で、例えば L 字型金具を使用し、3台の家具を固定する場合は1000円程度です。申し込み期間は令和5年2月28日火曜日までです。本事業は家具転倒防止を完全に保証するものではありません。万一災害時などに家具が転倒し被害を被ったとしても、市や受託者は賠償しません。アパート・マンションなどの借家に取り付ける場合は、家主などに承諾を得てください。お問い合わせは総務課危機管理室までどうぞ。就業構造基本調査にご協力ください。総務省統計局では10月1日現在で就業構造基本調査を実施します。この調査は日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的に、統計法に基づき実施する国の重要な統計調査です。9月下旬から調査員が調査をお願いする世帯に伺います。パソコンやスマートフォンからも簡単に回答できますので、調査の趣旨をご理解いただき、 ご回答をお願いいたします。お問い合わせは市長公室市民ふれあい係までどうぞ。子どもの安全見守りにご協力ください。岩出市では関係機関と連携しながら子どもの安全対策に努めていますが、より多くの人の目で見守っていただくことで不審者が行動しづらくなります。犯罪を企てようとする者は声をかけられたり目撃されたりするのを嫌がると言われています。庭の水やりや玄関の掃除、散歩など日常の活動を登下校の時間に合わせていただくことで犯罪の抑止力が高まります。学校行事などにより各学校や学年で下校時間が異なることがありますが、子どもたちの安全を守るため地域の皆様方の力をぜひお貸しください。お問い合わせは教育総務課学校教育係までどうぞ。高齢者世帯調査にご協力ください。高齢者の方が在宅で安心して暮らせるよう緊急時の対応や見守りにおける警察・消防などの関係機関との連携を強化するため、民生委員・児童委員の協力を得て、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を対象とした高齢者世帯調査を実施します。担当区域の民生委員・児童委員が調査のため訪問しますので、ご協力をお願いします。調査対象は、65歳以上、昭和32年4月1日以前生まれの一人暮らしの高齢者、70歳以上、昭和27年4月1日以前生まれの高齢者のみの世帯です。ご注意ください。訪問する民生委員・児童委員は、自分が民生委員・児童委員であることを証明する顔写真付きの証明書を携帯し、調査の際に提示します。必ずご確認ください。お問い合わせは地域福祉課高齢者福祉担当までどうぞ。9月10日は下水道の日です。公共下水道は皆様に接続していただくことで生活環境の改善や河川の水質保全という効果を発揮することができます。岩出市では公共下水道への早期接続を図るために、接続工事費の一部を補助する水栓化助成金制度と利子補給制度を設けています。制度の内容や手続きなど詳細については、相談窓口を随時開設していますので、お気軽にご相談ください。なお、どちらの制度も新築家屋や事務所などは対象外となります。また2つの制度を併用することはできません。お問い合わせ先は上下水道業務課下水道係です。岩出警察署からお知らせです。9月から10月にかけては夕暮れ時の交通事故が多発する傾向にあります。車を運転する皆さん、夕暮れ時は早めにヘッドライトを点灯しましょう。自転車を運転する皆さん、早めにライトを点灯し、反射材を有効活用しましょう。歩行者の皆さん、明るい服装の着用と反射材を活用しましょう。お問い合わせ先は、岩出警察署、電話 63-0110 です。
声の広報について、朗読グループ岩出弥生会による広報岩出を朗読した音声データを市ウェブサイトで公開しています。ぜひお聞きください。お問い合わせは市長公室へどうぞ。宝くじのお知らせです。1等3億円前後賞各1億円合わせてハロウィンジャンボ5億円、また1等3000万円、前後賞各1000万円、合わせてハロウィンジャンボミニ5000万円。 9月21日水曜日、2種類同時発売。発売期間は9月21日水曜日から10月21日金曜日まで。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。宝くじの購入は和歌山県内で、各1枚300円です。公益財団法人和歌山県市町村振興協会からのお知らせでした。あなたの住まいは大丈夫？地震に強い住まいへ。木造住宅の耐震改修工事費用の一部を補助します。最大補助金116万6千円です。対象は岩出市が実施する耐震診断の結果、耐震性が基準以下と判定された住宅について基準以上に改修する工事です。現地建て替えもできます。件数に限りがあります。その他、住宅の耐震化に関する補助制度が盛りだくさん。まずはお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは市役所都市計画課都市計画係へどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今までの単語を使って文章を表現してみよう。すみません、病院に電話してください。すみません、病院、電話。これらの単語については右上の QR コードで動画が見られます。なお、広報岩出では挨拶や季節の話題などの手話表現を毎月紹介しています。また過去に掲載した手話の動画は市ウェブサイトまたは右下の QR コードでご覧いただけます。動画で見ることで手の動きなど手話の表現方法を分かりやすく確認することができます。ぜひご覧ください。お知らせでした。スポーツの大会結果です。第31回全国小学生バドミントン選手権大会和歌山県予選会が7月3日広川町民体育館で行われました。男子シングルス6年生以下の部、3位谷岡源太さん。男子シングルス5年生以下の部、2位平野瑛斗さん。女子シングルス5年生以下の部、1位三毛ここみさん、2位山本凛香さん。女子シングルス4年生以下の部、1位森田琴さん。男子ダブルス4年生以下の部、1位山本葵さん、寺西和久さん。2位田中翔輝さん、平野空さん。女子ダブルス6年生以下の部、1位山本春さん、池浦ゆずなさん。2位寺西紗恵さん、梶谷夏美さん。女子ダブルス5年生以下の部、2位岡田美奈美さん、谷本優衣香さん。3位小坂日向さん、前田日向さんでした。スポーツの大会結果でした。